49章。後にヤコブは自分の息子たちを呼んでこう言った。皆集まれ。末の日にあなた方に起きる事柄を私が話して聞かせるために。ヤコブの子らよ、集い来て聞け。そうだ、父イスラエルの言葉を聞くように。ルベン、あなたは私の長子、私の勢力、私の生殖力のはじめ、威厳の卓越し、力の卓越したもの。だが大水のような奔放のゆえに、あなたは卓越してはいない。あなたは父の寝床に登ったからだ。その時あなたは私の寝台を怪我した。そこに登ったのだ。シメオンとレビは兄弟である。その殺戮の武具は暴虐の器。私の魂よ、彼らの親密な集いに加わるな。私の成功よ、彼らの改宗に連なるな。彼らはその怒りのままに人を殺し、欲しいままに王子の膝剣を切ったからだ。その怒りは残虐のゆえに、その激行は過酷な行動のゆえに呪われよ。私は彼らをヤコブの中に分け、イスラエルの中に散らそう。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえる。あなたの手は敵のうなじにある。あなたの父の子らはあなたの前に平伏する。ユダはライオンの子。我が子よ、あなたは必ず獲物のもとから登ってゆく。ライオンのように彼は身をかがめ、身を伸ばした。ライオンのように誰があえてこれを起こそうか。シャクはユダから離れず、司令者の杖もその足の間から離れることなく、シロが来る時にまで及ぶ。そして諸々の民の従順は彼のものとなる。彼は自分の成熟したロバをブドウの木に、メロバの子を襟抜きのブドウの木につなぎ、自分の衣服をブドウ酒で、その衣をブドウの血で必ず洗う。その目はブドウ酒によって濃く赤らみ、その歯の白いことは乳による。ゼブルンは海辺に住み、船の停泊する岸辺に来る。その遠い側はシドンに向く。イッサカルは骨強きロバ、二つの蔵袋の間でうずくまる。また彼はその休みどころがよく、その地が心よいのを見る。彼は肩をかがめて重荷を負い、奴隷のような強制労働にも服する。ダンはイスラエルの一部族として自分の民を裁く。ダンは道辺の蛇、路傍の角蛇となれ。これは馬のきびすを噛んで乗り手を後ろへ落とす。エホバよ、私はまことにあなたからの救いを待ち望む。ガドは略奪隊がこれを襲う。しかし彼はその最後部に襲いかかる。アシェルから出るそのパンは肥えており、彼は王の美味を出す。ナフタリはすらりとした目力、優美な言葉を出してゆく。実を結ぶ木の横枝、ヨセフは泉のほとりにあって実を結ぶ木の横枝だ。それは塀を越えて枝を出す。だが弓を射る者たちがしきりに彼を悩まして狙い撃ち、彼に対して敵害心を抱き続けた。それでも彼の弓は常しなえの場所にとどまり、その手の力はしなやかであった。ヤコブの強力な者の手から、そのもとから、イスラエルの石なる牧者が出る。それはあなたの父の神から出るもので、あなたを助ける。彼は全能者と共にいる。そして上なる天の祝福、下に横たわる水の深みの祝福、乳房と胎の祝福をもってあなたを祝福する。あなたの父の祝福は、まさに常しえの山の祝福に勝り、定めなく保つ丘の装飾に勝る。それはヨセフの頭に そうだ、兄弟たちの中からより出された者の頭の頂にとどまる。ベニヤミンは狼のごとくしきりにかき裂く。朝には捕らえた獲物を食い、夕べにはぶんどり者を分かつ。このすべてがイスラエルの十二部族であり、これはその父が彼らを祝福した際に話した事柄である。彼は自分が与える祝福に従ってその一人一人を祝福した。その後ヤコブは彼らに命じてこう言った。私は自分の民のもとに集められようとしている。私をヒッタイト人エフロンの畑地にある洞窟に父たちと一緒に葬ってほしい。カナンの地のマムレの前にあるマクペラの畑地の洞窟に。その畑地は埋葬地として所有するため、アブラハムがヒッタイト人エフロンから買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラが葬られた。そこにはイサクとその妻リベカも葬られた。そして私はそこにレアを葬った。買い取った畑地とそこにある洞窟はヘトの子らから得たものだ。こうしてヤコブはその子らに命じを得た。その後、自分の足を寝室の上に揃え、息絶えて自分の民のもとに集められた。